ディスカさん、ブーン、
おう、
アンヤングでいきましょうよ。
石川
ホンマ
ブルームの
B サイドライブ。さあ2部でございますけども、密かにこれってどういう仕組みなのかなっていうか思ってる、なんか技術というかテクノロジーかっていうところなのかっていうやつなんですけど、昨日ですね、神宮球場に乃木坂46のライブ見に行ったんですよ。うん、で、今乃木坂のオールナイトのスタッフはむさ苦しい男5人でやってるんですね。
まあそうだな。だな。
やってて、でライブさ、今回神宮球場は4日間あったんですよ。だからそれぞれ都合のいい日に行けばよかったのに、何度因果かむさ苦しい男5人が揃って昨日参加したんですよ。
そうだったんだ。なんていう日だ。
で6時開演だったから、こう仲良く5時半に待ち合わせして、みんなで
待ち合わせしたの、おじさん5人で。
そう、一緒に受付しようっつって言って、
おじさん5人待ち合わせした。
で関係者用の席に着いたんですけど、乃木坂の神宮って何度か行かせてもらってんだけど、昨日なんか初めて通された席で、バックネット裏の2階席ってやつだったんですよ昨日。
へ
え、うん、で屋根付きでそこ、
うん、
でその2階の前から4列目か5列目かなんかで、俺たちの席の真ん前が通路だからすっげえいい感じの席。
それは初めてだって言うんだけど、うん、去年ま、前回まで、去年まで
今までだったと、なんだっけな、野球でもそういうシートあるけど、なんつってんのかな、セブンイレブンシートとかなんかそういう名前がついてるテーブルがあって、何人かグループで座る席みたいなところにみんなで一緒とかいうパターンがあったのよ。
あ、その、うん、通常のこう一般客席じゃない区画。
そう
区画はまさにそう、違う区画で、
うん、
じゃあさ、そのステージをこう正面に見るとかじゃなくて、
うん、
なんつうの、こうハスに、
そのシートがいくつか、一塁側と三塁側の内野席の上の方にあって、
あ、
そこでまあまあある程度まとまった人数の時はそこ通されたりとかってこともあったりして、でバックネット裏っていうのは初めてでさ、で横並びですよ5人
おじさん5人がね、
むさ苦しい男5人が横並びで、でまあさ、ライブの場合さ、センターのスコアボードの方にメインのステージがあるわけじゃん。だからライブを見る席としては一番離れてるし、あんま良くないのかもしんないけど、野球好き多いからここの席野球だったらめっちゃ良くないみたいな話で盛り上がった
ね。そうなの、おじさんもにみんな野球ファンだからね。あのさ、そのステージってさ、
うん、
外野に組まれてる。
外野に組まれますね。で、まあ花道がバーってあって、まあ二塁ベースぐらいのところにセンターステージみたいなのがあって、で、ホームベースの方にもちょっとステージがあるみたいな感じの感じ
で。で、そのセカンドよりも向こう外野の方へさらに通路、うん、花道を置いて、
はいはい、
で。センターの定位置ぐらいっていうの、
まあバックスクリーンの前ぐらいに、
前ぐらいのところにステージが
メインステージがあるみたいな。これ野球だったら、しかもさ、これ野球だったらと思うのは、結構本当さ、ホームベースが見やすいのよ、2階から、2階の前の方だから。
結構上なんだね。
そうそんでさ、ちょい押しでまあ18時過ぎぐらいにライブが始まったんですけど、今回まあ、夏っていうこともあるし、もしかしたらちょっとしたね、おしゃれに熱中症対策みたいなところもあるかもしんないですけど、水を使った演出ってすごく多くて、特攻でよくさ、銀テープがバーンって打ち上がる瞬間あるじゃない、
うん、
ああいう感じで、そのステージの、まあいろんなところにステージあるんだけど、ステージとか花道の脇からいろんな方向に水がファーって放水されるっていう演出が結構あったのよ。
水、結構太いこう、うん、ホースから出る水みたいなやつ、もしくはミスト、
ね、ホースから出る水みたいだけど、ちょっともうだから粉末になってるって、まあ噴射されてる感じ、
ミスト。
だけど結構本当にそれが結構何度も使われるみたいなやつで、
その直接当たるじゃなくて、うん、お客さんにかかるわけじゃない、およそ、
うんうん、 だから、あらかじめアナウンスで、水を使ったいつもありますので、濡れるかもしれませんよっていうアナウンスあったぐらい。
そう、それがさ、イルカショーでジャパンみたいな水が飛んでくるんじゃなくて、うん、あの、ミストがふわっと落ちてくる。
銀手みたいに飛んでんの。
いや、飛んでるのはそうなんだけど、うん、そのお客さんとしては、落ちてくる水は、
う
ん、
そうそうそうそう、
あの、雨がべちゃって降ってきたでかぶるじゃなくて、うん、このふわっと、
多分そうなんじゃないかなと思
うっていう風に、あ、まあ、その2階から、
うん、
遠目から見るに、
うん、
そのお客さん向かってビシャーって回してるんじゃないわけじゃない
ですか。あとね、ただこれが、まあ、のアイドル の、 あの大規模ライブですから、フロートみたいなの出るわけですよ。
フロート、
お客さんの席の間をこう移動してくる。
あ、
まあ完全に移動ステージ。
ステージごと移動する。あ、トロッコじゃなくて。
トロッコも出んだけど。
トロッコも出る。
フロートってもだからもっと大きいやつ。
トロッコより大きいやつも。
はいはい。出て。
そうなんだ。
そこからメンバーが、あ、まあだからあのサザンのライブを思い込めてもらえれば。桑田さんがよく水撒いてるでしょ。
あ、撒いてるね。
ああいう感じで。
あ、撒くの？
フロートの上から撒いたり
とか。乃木坂がその水鉄砲を打ってるみ
たいな。そうそうそうそう。
え、すごい、そんななってんだ。
で、なんかまあさ、うん、まあある種の熱中症対策にもなるし、うん、気休めぐらいかもしれないけど、夏っぽくていい演出だなと思ってたんだけど、かわいそうだったのが、こうやってフロートに乗って、こうやって水はみんなーみたいな感じで撒いてるわけよ。その最中に雨降り出しちゃって。
そうだよ。
水に水を重ねるみたいな状況になって。
あのさ、その乃木坂のこのライブってさ、ああ、ああ3日間だっけ？
4日間。
4日間、
うん、
ひょっとしてさ、
土曜日は大雨。
いや、毎日そうだったんじゃない？
毎日降ってたっけ、
この毎日降ってたんじゃない？あの、だいたいほら夕方8時、9時ぐらいにさ、
降ってたっけ、
ちょっと夕立ちがいたものがさ、ああ毎日ちょっとずつあったと思うわ。
あったか、
その大小あれだ。だから土曜日はひどかったと思うわ。
ああ、そうね、
夕方6時ぐらいが本当ピークだったからね。
いや、だからなんかさ、雨で濡れてるところに水をまくっていうさ、このなんていうの、腹痛でお腹が痛いみたいな状況になってるわけですよ。
糖質かぶせだよね。
かぶせ、
カツ丼食べてるのに天丼も頼んじゃった
みたいな。そうそうそう。なんならとんかつをおかずにカツ丼食うみたいな。
あ、そうだよね。あ、わかるわかる。そうだよね。あの、かけそばを味噌汁の代わりにするとかさ。そうそうそう。もうなんか過剰な余剰が過剰な分で、
また乃木坂ってさ、結構本当神宮って雨降ること多くてさ、しかも水の演出してる時に降ることねえじゃんってさ、
ドンピシャできちゃった、
でなんかさ、そんな中ですけど、あのライブ始まって1時間ぐらい経った7時ぐらいからなんか時々さ、ライブと違うでけえ音が聞こえるようになってきたんだよ。で、お隣の国立競技場で浦和レッズ対町田の試合があって、そんで7時半キックオフなのに30分ぐらい前から、おそらく浦和サポーターですよ。
おそらくっていうか 100%
日本一のサポーターって言われてますからね、我らが浦和レッズ。
まあ、100% と言わず 400% もは
や、ね、浦和レッズのちゃんとと思われるコールやちゃんとと思われる声がバンバン聞こえてきて、むしろなんか浦和市民として誇らしく思ったよ。
いや、ダメだろ、あのさ、ちょっと黙れよってことじゃないんだ。だってその乃木坂目線でその球場にいるわけでしょ、
うんうん、
だからお前ちょっと黙っとけ。時間帯でしょ。
いや、だけどさ、ここまで聞こえるほどの歌声を響かせてる浦和サポーターを誇らしく思ったよ、俺は。
いやいや、うるせえだけだよ、そんな。ちょっとしっとりした曲もさ、こっちが演出したいのにさ。
しかもさ、これまださ、キックオフ前の段階から盛り上がってるわけよ。で、キックオフが7時半だから、それ以降試合になるわけじゃん。で、こっちはさ、あの、6時から始まっててさ、後半さ、ちょっと、なんつうの、しっとりしたおしゃれ MC みたいになる時ある
わけ。それやりたいじゃん。そう、S 絶対入れんじゃん。
そう、なんか、ここまでツアー回ってきた思いみたいな話で、うん。その、ちょっと静かになってるとこで、レッツのちゃんとか聞こえてくるっていう。
黙れよ、石川くんが黙らせてくれよ。
てかさ、
ちょっと、今ちょっとやめろって。
こことここがさ、全然噛み合ってないのよ。
でさ、そのやめてほしいのってさ、その MC なり、そこの演出のくだりの、最低限そのトークの3、4分。で、音楽入ったら音楽、音圧があるからいいけど、トークのとこはさ、細いわけだから、そこだけ止めてくれって。なんか、あの、のろしでも上げて伝えるよ、そういうのをさ。
あげくの果てに昨日3-1で負けてますからね、裏です。
関係ねえよ、それ。 負けようが勝とうがうるさいよ。
まあそんな感じでライブの方後半に入っていったんですけど、
気の毒だったねその土曜日は、うん、あ土曜日日曜日は、
うん、いやでライブ後半ってさ、ちょっと俺が気になってたのが、こう一緒にねいる4人のスタッフ、これライブ終わってから飲み行く気なのかな、どうなのかなっていうのがすごい気になってたのよこいつら。で飲みに行くとしたらよ、俺が一番先輩だからさ、一応お支払いはスマートに先輩がするものじゃない。
そっか一番先輩か、あの、うん、先に言っとくけど、もしそこの中にいないって混ざってたら、
うん、
行きたくねえ、どうやって返しようかなってずっと考えてたと思う。
実は俺も昨日そうだったのよ。
まあね、
まずさ、まず時間が奪われるじゃん。で、うん、お金も払うべきじゃない、まあ、一番先輩が、ね、
まあ、お金もなくなるよ、
ね。うん、ただ昨日俺手持ちの現金が4,000しかなかったの。
ひもじいおじさん。
で、
ひもじいおじさんだった。
しかもさ月末じゃない。で俺デビットカードのさ用の口座の残高がさいくら残ってたかちょっとなんかおぼつかない状況だったのよ。だからーカードで例えば5人で行って2万とかなって、2万あるとは思うんだけど、これもしカード通らなかったらすっげえかっこ悪いなみたいな。
いや俺今日4000円しかないから飲み行くのやめようぜってでいいじゃんっていうのにさ、そこ一生懸命考えを回さなくてもいいよ。
でうわ払えるかな、カード切れなかったらかっこ悪いなとか思ってたら、なんか5人のうち2人が「いや実は僕この後生放送あるんですよ」となって、でディレクターの白井がなんか暑くてちょっとなんか体調悪いかもしれないっすみたいなこと言い出したから、ああこれ幸いだっつって言って解散にしたね。助かったっていう。
ああそっかそっか、日曜の深夜に特番で生放送っていうチームが、うん、あの2チームぐらいいたな。
いたね、
うん、日曜の夜ね、
うんうん、
いや日曜の夜あの、うん、いないけど LF にいたので、
うん、
なんかあれ今日なんですかって言ったら、いや高島さんみたいな、
う
ん、
そうそうそう、高島秀武さんの番組
と
が朝方
3時スタートで、はいはい、その前の時間帯にも生放送のチームがなんかいて、うん、で あそっか、あの皆さんご存知の8月24日からはあの成績を測られる、
はいはいはい、
例の週なわけ
ですけど、まあ、あの簡単に言うとレーティングです。
そ
うなんですけど、
それでその前にちょっとなんていうかキックオフっていうか、
はいはい、
ずっと起きて聞いてる人のためにね、
だからそれこそさっきの放送休止時間ですよね、本来ならば
放送休止枠を使ってちょっと盛り上げを行おう。
そうだから、まあ幼い頃の俺や稲垣のように日曜の夜ね、どっかで番組やってないかなって探してるラジオ好きがいるわけですよ。
そうそう
そ
う、
そのラジオ好きをそのままレーティングに引っ張り込もうっていう作戦ですよ。
なんか番宣してるみたいだけになっちゃう。なんかよくないな。番宣してるだけみたいな。
でまあさ、俺はそのままさ中目黒に帰ってさ、で日曜の時間帯的に夜9時過ぎかな、うん、だったんですけど、夜飯どうしようかなと思って。
あ、もう9時過ぎには帰ってこれてたんだ。
あのね、あ我々もうさすがに何度も乃木坂のライブ行ってます。もうやり方分かってます、どうやったらスムーズに帰れるかっていう。
まあまあな、
うん、で、まあ、9時過ぎで夜飯どうしようかなっていうところで、なんかさっぱりしたもん食いたいなって気分だったんですよ。たださっきも話した通りカードの残高がちょっとおぼつかないんで、いくらあるか分かんないっていう状況だったから、できたら現金4,000で払える範囲で済ませた方が安全だなっていう。まあなんか買うにしても4,000以内にしないと、
あースーパーでね、
絶対こうさ、うん、絶対払えるのは4,000以内しかないから、自信があるのは。
ああそうだよね、その別の電子決済で滑りたくないもん、
うん、そうそうそう。でなんか4,000以内で済ませたいな、まあ、なんか家帰って作れるかで、なんかさっぱりしたの、あーつって、あそうだとサイゼリア行こうと、あの中目黒の駅の近くにサイゼリアあるんですけど、なんかさっぱりしたもん食いたいなってとこから、あサイゼの小エビのサラダ食いてえなっていう
の。それこないだ俺がさ、あのお台場で福出るとよく行ったの、あのサイゼリア行って小エビのカクテルサラダ食ってた。あの頃で480円だったと思うんだけどさ、当時
でちょっと久しぶりにサイゼ行くことにしたんですけど、うん、これさリスナーのみんな比較的サイゼ行ってっかな。多分 B サイのリスナーって、まあ、ある程度の年齢で結婚してたりお子さんがいたりみたいな人が多いと思うけど、これサイゼは子供連れだと あんまりかな、どうなんだろう。
いやそんなことないんじゃない、うん、あの稲垣の家のから、うん、距離的には 1.5 キロぐらいだと思うけども、うん、 あのサイゼ、
うん、
夜中1時までやってるんだっけな。
あ、それいいな、夜中1時までって。
そうで、ほら、あの郊外型っていうと変だけど、終電間際終わりの、うん、あの一人とか学生くんたちが夜中いっぱい来るの、
うんうん、
だけどその前はファミリーの時間帯で、本当ファ、あの夕方もう行けないファミリーだらけ本当に。
え、稲城最近サイゼ行った？
いつ行ったっけな、割と最近、6月ぐらいだね。渋谷のね、渋谷の、わかる？あそこ、
俺の中で渋谷でサイゼっていうとハンズの前にあるサイゼ。
そう、あそこね、昔はタワーレコードだったと思う。
ああ、そうだかもしんない。大昔、
30年ぐらい前、
はいはいはい、
でその後アナログレコード屋さんになって、ダンスミュージックレコードかなんかになって、うんうん、
俺だから
そこはサイゼになったんだって思ったんです。
俺だからさ、電気グルーヴのオーライトリスナーだったからさ、うん、そのさ、そのダンスミュージックを扱ってるタワーレコードって超憧れだったね。
あそう、夢見てた。そう、俺もその時ダンスミュージックレコードだったから、うん、六本木のウェーブとかでレコードバリバリ買ってた。
六本木のウェーブ俺も勇気出して行ったよ
そうそう、だからそこのサイゼね、
うん、
はいはい、ハンズのたもとのとこね、
うん、
はいはい、
俺はだからサイゼ使う時って実は旅先って結構多くて、そのホテルを10時とか11時にチェックアウトして、うん、ちょこっとだけなんか朝飯食いてえなっていう時にサイゼがあったら、そこでそれこそ小エビのサラダとズッパでビール飲んじゃうみたいない
や、今さちょっと別のこと考えちゃった、うん、石川君が旅先でサイゼって言ったから、
うん、
どんだけ県庁所在地なんだってちょっと思ってた。あのほら、車バイクじゃないじゃん、
はいはいはい、
だから電車移動で、
はいはい、
旅先でサイゼ行けるって言ったらもう都市部しかない、
そうね、
駅近く、
あのね、
あとみんなロードサイドだからさ、
俺なんなら1月1日京都でサイゼだったことあるよ1年の最初のご飯
それは割と最近
2、3年前かな、
2、3年前。あ、そう、
あとはね、金沢の駅前のあるアパホテルに泊まって、で11時にチェックアウトしてすぐ隣のビルに入ってるサイゼって朝飯ってい
う。あ、そうだね、いやー本当ありがたいよ ね、 でもね、
いやサイゼさ、サイゼ
本当に
マジ助かんのよね、うん、この前はね、大阪の大竹しのぶさんのビルボードのライブ見に行った時に、前も話したけど、だからその日朝までもう番組まで飲んでて、ちょっと酒が残った状態で11時チェックアウトにほっぽり出されてるわけですよ、うん、でライブが16時からっていう、
ああ
でその合間で2店舗ぐらい喫茶店に行って時間潰したんだけど、まだ2時間あるみたいな時にサイゼ行くっていう。
最初からサイゼ行けよ
そうそうそう
そうでなんだサイゼ行った話で何とつながるんだっけ。
いや、ほんでね、まずビール頼んで大きいデキャンターのワインを2杯飲んで、
あれ中身にサイゼあったっけ。
中身のね、駅っていうからちょっと離れたところにあるんだよ、あの稲城にしか分かんないけど、すると山手通り沿いの元西川の事務所があった方
難しいこと言うなよ
駒沢通りの交差点に近い方
はいはいはい、
で昨日とかは、ビール飲んでデキャンターのワイン、結果大きいデキャンターで2杯飲んで、小エビのサラダ、クイーのカプレーゼ、ズッパ、ほうれん草炒めで、マルゲリータでやめようと思ったんだけど、なんかやっぱさ、うまいよねサイゼってい
や、うまいよねって言う前に食いすぎって突っ込もうと思ったけどやめた。
でアラビアータと粉チーズセットみたいの頼み、調子に乗ってもういいやと思ってペペロンチーノまで頼んで、でこれだけ飲んで食って4000いかないってマジすげえじゃん
いや値段じゃなくてさ、スパゲッティだらけになってる、
うん、
もうちょっとなんか内容を考えろよ
でさ、その値段もすげえなっつうんだけど、これさ、最近のサイゼってさ、スマホでセルフオーダーの店増えてるじゃん、うんうん、稲城も行ったことある、
あるよ
セルフオーダーで、さテーブルにさ、店員さんがよくしてるネームプレートぐらいのサイズのさ、なんか札みたいなの置いてあって、そこにQR コードが表示されてんのよ。でそれを読み取ってオーダーするんですけど、俺最近までさそれ気づいてなかったんだけどさ、そのネームプレートぐらいの小さい札がさ、液晶の画面なのよね、あれね。
あ、うん、
でさ注文するとさ、読み取ってさ注文するとさ、そのプレートがさ食事中に切り替わるのよ俺それさ最近気づいてさ、あの技術密かにすごくないなんか Wi-Fi とかを使ってることは分かるんだけどさ これこんな小さい液晶画面でさ、なんだろう、 Wi-Fi か Bluetooth を使ってるんだろうけど、ちゃんとさ表示中に、あの食事中が表示されるのすげえなと思って。
ちょっと待って、これね、さすがにリスナーもそうツッコミだと思うけれども、そんなことで嬉しいの？
いや、すげえなと思って、あの技術。いやいや、
その小さいことで本当にあの小学生のクソガキ並みに大喜びすぎだよ。
いや、でもさ、
いや普通のことだよそれは。
でもさ、あの技術すごくない？
いや、だからすごくない、普通だって。
そうかな、
てかあの
でもどういうシステムになってるのかなと思ってさ。
いや、ありふれた技術に決まってるよ。
でも多分 Bluetooth か Wi-Fi の仕業だよねあれ。
なんかさ、やっぱりさ、あの目に見えないからすげえっていう世界観でしょ。あのさ、もうさすがにそれやめた方がいい。
あれがでも逆にさ、実は床下で線で繋がってたらちょっと興ざめだめな。
確かにね、あの昔の電話線のモジュラージャックみたいな
ので
パチッとか言ってるんで、
そのさ、名札ぐらいの小さな液晶とさ、線が有線の欄が繋がってたらさ、
有線でパチッと入れて、それ抜いちゃうと電気も消えちゃう
から、そう
スッと画面消えちゃう。
なんかでも俺すげえなと思って、 あの技術。
その時は無線充電だしさ、あのサイゼリアの規模でその小さい端末に無線充電はちょっとなさそう。
ボタン電池かねあれね。それともさっきのようにまさかの実は床下にいろんな線が這わせてあって、実はもうそれで有線で充電されてんのかな。
今日もサイゼレでなんか食って
くるよ。いや、なんかさ、前から時々さ、あの画面さ、こう読み取った後にさ、時々なんかぐちゃぐちゃってなる時あんなと思ってたのよ。そうそう、でその時にはこれ液晶なんだって気づいて、で食事中って表示が出てるの見たら昨日初めてでさ、ほんでさ、こんなすごい技術あるんだと思って。
すごくねえよ、すごくねえの、本当にあのクソガキすぎ。こんな小さいことで喜んでくれるんだけど、もサイゼリアが本望かもしれないけどね。これでさらにさ、パパあそこの店のあれすごいよねっつって、もう一回サイゼ行くってさ。
これで
趣味行こう。そんなことでよろ
しい。石川
ほんまブルンの
B サイドユアライ
フ、やり場のない才能大歓迎。 B サイでは各コーナーへのメールの他に、あなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと、著作権は B サイに帰属することをご了承の上、どしどし送ってきてください。待ってます。
アルミスこんなことをやってるの両親は知ってるの。アルミス
まあどうなってんのって話だと、前にそのビルを解体してるところで5メーターぐらい瓦礫が積んである上にショベルカーがいて、さらに解体してて、あれってどうやってやってんのって話したじゃ
ない ですか。そんな話したね。あ、随分打って変わってたね。
まあメール来てました
よ。あ、メール、
はい、大阪市東淀川区ミスターナルカーヘッツ、俺この件について回答してくるんだったらこいつしか可能性がないんじゃないかと思ってたんだけど、こいつほら、あの電気関係の仕事をしてるから、建設の現場とかも多分行ったことあると思うから。
穴貝さん、
はいはい、穴貝が穴行きみたいな言い方してるけど、
穴行きみたいな、
この前お話しされていた解体した建物の瓦礫の上にショベルカーがあった件について、私の分かる範囲でお答えしますと、石川さんがその時おっしゃってた通り、私の仕事は、肛門開発ではなく電気工事ですと。
それは穴開いたわけやない。
現場工事だけでなく現場管理もしてるので、管理っていうのは監督の管理、理由の理ね。
あ、なるほど、うん、はいはい、
してるので、クレーン車で重量物を屋上に搬入したことはもちろん、その作業についての施工計画や施工要領、かっこその作業をどう行うか、どういう危険があるか、その対策はどうするかなどを、文字や図面で示す書類を作成したこともありますと。
あ、おお、計画書、
はい、なるほど。 なかなかだからこういろんなことやってるんだね。その程度の素人意見ですが、いや素人じゃないそれだった
ら
全然。
あの現場からのお声だね、うん、ありがたいよね。
道幅が 5,6 メートルもあれば小さいショベルカーでしたらクレーン車で 4,5 階建ての建物の屋上に搬入が可能ですと。へー、確かに 5,6 メートルはある道幅。あー5メートルぐらいかな。それさえその広さがあればクレーンで吊り上げられるんだ。じゃあ夜中とか、俺が見てない夜中とかでやってたのかもしんないねそれを。なので、解体会社が道路使用許可を取って道路を一時的に封鎖し、クレーン車でショベルカーを屋上に搬入し、屋上から建物を解体したので瓦礫の上にショベルカーが残ったのではないかと推測しますと。
ショベルカーを持ち上げる役の人がいる。
クレーン車で持ち上げる。
クレーン車で
持ち上げ。
なるほど、はいはい、
で屋上にドン、うん、でショベルカーが建物を崩していくと、YouTube にある参考動画の行くわりました。
はいはいはいはい。
YouTube にあるんだ、はい。これは何のための YouTube なんだ。俺みたいにそれで不思議だなと思った人がいたのかな。動画内で70トンレッカーと呼んでるものはいわゆるクレーン車ですと。ああ、なるほどね。建設業界ではクレーン車のことをレッカーと呼ぶことがあります。へえ、そうなんだ。
あのレッカー車のレッカーと一緒。
ね。
うん。
またバックホーという言葉が多分出てくるんだろうね。もうショベルカーのことです。ショベルカーはバックホーっていうんだって。バックホー、
バックホー、
うん、バックホ
ー、バックホーンっていうバンドがあるんだけどさ、それじゃないんだよね。
そしてバックホームでもない。バックホー
バックホー、ホー伸ばし棒で終わり、
はい。ショベルカーはバックホーとも言いますが、私の周りではユンボと呼称されることが多いです。
あ、ユンボ、
ね、あ、でもユンボっていうのはよく聞きますよね、
うんうん、ユンボあるね。
ちなみに私は現場への移動の時や会社で書類を作ってる時にイヤホンで B サイやラジコを聞いてますと。今日も会社で図面を作ってる時にたまった B サイを聞いてたらこの話題が出たのでメールしましたと。まあ一応なんとなくは予想してたけど、やっぱりそうか、クレーンで吊り上げて上から崩していった結果 5,6 メートルの高さのとこ、瓦礫の上にショベルカーが乗ってるって不思議な図が出来上がったってことか。
自力で登っていったわけじゃなくて、
うん、
釣り上げてトンと屋上に置いてもらった、
置いてもら
うと、うん、でそれで上から、うん、あの頭からこうどんどん、うん、
どんどん崩
す、あの天井、うん、例えば5階なら5階の天井を崩
す、崩して
でそれでゆっくり下がってって、で今度4階崩して、
はいはい、なんかでもさ、足元を崩していくってのもなんか素人目からするとさ、ちょっと不安があるよね。
いや怖いよ。あのなんていうの、あの、うん、だるま落としみたいな。
そうそうそうそう、
だるま落としはだるま落としで、うん、あの大きいビルを解体するときに、うん、あの使われてる工法らしくて、
うん、
それはね説明の動画を見たことがある。田島建設さんだったかな、どこだったかのね、うん、それもかなり精密に成功にあのうまいシステムだなと思うんだけども、そのこのさ、ショベルカーを持ち上げて天井にポトンって置くっていう、うん、それちょっと可愛らしいね。それをいやだから風が強い日とかもちろんできないから、いや管理も大変だと思うわそれ。
いやでも 5,6 メートルのさ幅があったらさ、吊り上げられちゃうんだね。
まさに吊り上げる側の、
うん、
あのクレーン車、
うん、
だからレッカー側が、
うん、
その4メートルなら5メートルの道幅に
入っていければいけるってことだもんね。
いけるってことだよね。
これさ、
でそのさ上に石川くんが見た、
うん、
その屋上に乗っかっちゃってた、
うん、
あのショベルカーってそのサイズは3メートル4メートルどのぐらいだ。
あのあんまり大きくないやつだと思う多分。一番長い辺で 2メーター半ぐらいかな多分。そんなに大きいビルじゃなかったから小回り効くやつを持ってったんだと思うんだ。
あ、なるほど。
これさでも、まあ、この前も話したけどさ、超高層ビルだとさ、そのなんつうの、そのショベルカーとかクレーン車の材料をさバラして上に上げて組み立てるってよく聞くじゃん、
うん、
このさ吊り上げ式の場合さ、何階建てぐらいまで吊り上げるんだろうねクレーン車で。
あ、そうだよね。いやすんごい長いパイプをさ縦に、うん、あの何鉛筆をつまみ上げるみたいにさ、
あ
吊り上げてるの、そういうの見たことあるな。
じゃあ10階とかなら平気で行くのかな、クレーンで。
危ないっていうか、
まあでも道幅の問題があるか、近隣の。
そうじゃない、 その危険性で、その何メートルはあの何安全区域取るとか。
そうだね、
開けるとかあるよね。
へえ、いやこれちょっとね疑問解決しましたよ、うん、ミスター、なんかちょっとありがとうね。まあ、あの何階建てぐらいまで行けるか、最高何階建てまで行ったことあるかくれんで、もう
それ石川君知ってどうするの、
分かんない
あのそれこそ正規の雑談の
雑談ですよ面白かったらまたメールちょうだいと。
石川
本間
ブルンの
B サイドユアライフ。